暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸の偉人たちについてお話を聞いていきたいと思います。本日お話を伺うのはこの方です。自己紹介をお願いします。
二戸歴史民俗資料館の館長を務めております関と申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。関さん、今回二戸の偉人たちということでテーマ設定していただいたんですけれども、
はい、
まず今回紹介していただく方のお名前教えていただけますか。
はい、作家の渡辺恵子さんという方でございます。
はい、
直木賞作家ですね。うんうん、はい、
そしてもう一人が
下苫井与八郎という人です。
はい、今回はこのお二方をご紹介していただくということで、はいはい、それではまずは、はい、渡辺恵子さんの方から、
はい、
どんな方だったのか教えてください。
は
い、
この方は秋田県出身の、詳しく言いますと仙北市の出身なんですけど、うんうん、ただお父さんとお母さんが岩手県出身の方 でお母さんの方は二戸の出身で、旧姓を青木さんと言ったらしいですけどもね、
うんうん、
青木初さんという方なんですが、
はい、
旦那様の名前は栗王沢、ちょっとこの辺にはないような名字ですが、栗が生まれる沢と書いて栗王沢という方なんですけども、そこに、嫁いで、秋田県で生業を立てて暮らしていらしたんで、そこで生まれたのが恵子さんという方でございます。うんうん、はい、渡辺に姓が変わっているのは渡辺という方と、結婚されてまた名字変わっているということなんですけどもね。
うんうん、
はい、
なるほど。でこの渡辺恵子さんは小説家なんですね。は
い、そうです。多分読んだ方はいらっしゃると思いますけども、真淵川とか、
うんうん、
南北の平城楽城ですか、そういうこの辺ゆかりの小説結構書いていらっしゃいますが、共通しているのはほとんど女性の方の目線とか女性を主人公にしたような作品が多いようですけどね。はい、
はい、なるほど。そういった、女性がメインになるような小説をお書きになる方ということなんですけれども、はい、もう少し詳しくこの渡辺恵子さんについて教えていただいてもいいですか。
はい、わかりました。どういう方かというようなことですが、この方は能代女子高等学校19歳卒業してすぐですね、
うん、
卒業年次は18歳で卒業して、で19で、上京してすぐにですね、うん、当時画学生だったそうですが、渡辺茂という方とですね、もう恋に落ちまして、
はい、
でまだ19歳でもう結婚を決めてしまうわけでございます。でその結婚の挨拶というか、やっぱり結婚は披露宴まで考えたんでしょう、当然考えたんでしょうけれども、その結婚するために渡辺茂さんのですね、郷里の広島へですね、
うんうん、
行くんですが、なんとですね、その広島に着いてすぐっていうか、日も浅いうちにその夫の茂さんが結核で倒れて、入院生活するわけなんですが、でちょうどその頃、その旦那さんが亡くなったあと、その前後してですね、秋田のお父さんも亡くなってるんですよね。
ああ、そうなん
で非常にそのまだその二十歳前でそういう二人 の、まあ、あの愛する人たちが相次いで亡くなったっていう、まあ、普通だったらもうどん底ですよね、あの絶望孤独そういった状況だったと思うんですが、この時にたまたまですね、あの岡本かの子という人の書いた随筆集、かの子賞という随筆集が、分厚い随筆集があるんですけども、これを読んで特にその中 の、 あの仏教ルネッサンスっていうあの随筆、これはあのこの随筆集そのものが遺品として私ども資料館にあの寄贈していただいてあるんですけども、それをこう、まあ、めくってみますと、そこのところに渡辺喜恵子の生々しい鉛筆書きがいっぱい残ってまして、でだいぶあの岡本かの子っていう、まあ、これ岡本太郎 の、 あのお母さんなんですけどね、あのやっぱりこの人も作家なんですが、すごい仏教にあの造詣の深い方で、日本の中で独自にその発展を遂げたその日本仏教というのは素晴らしいというようなことを書いたような、まあ簡単に言うとそういうあの随筆なんですが、それを読んでですね、随分そのいろいろあのまあ共感したというか影響を受けた、まあたまたま自分がそういうどん底にいた時にですね、そういう人の死を考える中でですね、その宗教に、まあ、巡り合ったといいますか、いい意味でですね、でそれをこうちょうどそれに日付なんかも入ってまして、これがそのやっぱりその旦那様が亡くなって結構日も浅い時期であって、しかもなおかつデビュー作を書く直前みたいな日付になってますので、一気にこれをあのすごいのはですね、読み始めと読み終わりの日付が同じなんです、書いてあってですね、ですから一気にこれを一晩で読んで、やっぱりその書き込みにもですね、あの共感できる部分にはその丸つけたり、あるいはそのこれおかしいんじゃないかというところにはコーテーションマークつけてこう英語であの不満を表しているような表現もありますけれども、あとはその難しい哲学的な、まあ仏教の話ですから、そういうのを自分なりにその反芻してこう整理するためのなんていうんでしょうかね、あのメモなんかも残ってまして、非常にあの傾倒 して読んでるといいますか、まあ、もちろんその鵜呑みにするんじゃなくて、あの反発したり自分なりにこその解釈したりして自分のものにしていくこう姿が読み取れるようなメモがいっぱいあって、これをメインに展示してます今、あの私どもの方でですね、であのそれで最初のデビュー作がこの旦那様の結核病棟での闘病生活、それを介護する自分の姿、あの同じ病院で亡くなっていく幼いあの少年とかですね、あのいろんな方が亡くなっていくのを目の当たりにしながら、自分その中で自分の旦那もまあ亡くなるというようなことを書いたのがデビュー作の命の後先という小説なんですけど、これは国立国会図書館なんかであのネットを使ってこう閲覧あるいはあのプリントできるんですが、全部できないですね、なぜか著作権の関係だと思うんですが、半分ぐらいしか読めなくなってました、それも半分読んだだけでもすごい当時のですねあの状況っていうのが分かる、で、まあ、あのこの人が二戸との関わりがじゃどういうのがあるかということなんですが、さっきまあお母さんがあの福岡の人と言いましたけれども、あの太平洋戦争の頃にですね、疎開先として二戸に逗留してまして、これは石切所 の、 あの、まあ、船場とかあの河原橋のあたりですか、あの辺らしいんですけどもね、あのあそこら辺に古い青木さんっていう家はあったらしいんですけども、そこでそこに逗留してですね、あのまぶち川を描いたというふうに言われてます。それから、まあ、晩年っていうかあの売れてからな話なんですけども、あの当時 の、 あのミセスという非常に売れた婦人雑誌があったんですけども、
はいはい、
あの今これも展示してますけどもね、その中で あの旅行記とかエッセイとか書いてるんですけども、ですからその時にその超一流のまあカメラマンみたいな、まあ、あとこのカメラマンも後で売れたんですけども、あのそういう方がですね、あの帯同してきて、その まあ、取材がてら渡辺恵子に同行してるんですけども、当時 の、 国分安夫福岡町長とか、あるいは国分屋さんの旦那さんとかですね、あと下戸前重宝先生って、これは私たちの中で非常に功績が ある有名な先生なんですけども、そういう郷土史家の先生たちとの交流がかなり何年も続いたようでして、そういう写真とかですね、あるいはその下戸前重房先生との、やり取りした手紙なんかも展示してございますけども、まあ、一番面白いのはやっぱり先ほど言いましたけども、岡本太郎のお母さんの岡本かの子のですね、随筆への書き込みというのが非常になかなか貴重な資料だと思ってまして、個人的にはですね、ですからこれをやっぱり秋田の方で人気である方ですから、秋田の方とか秋田の新聞社の方とかも聞きつけて取材に来てまいりますけども、ぜひ二戸の方、特にまあ、あまり若い方はその小説読んだことないかもしれないですけども、図書館の方には20冊以上渡辺恵子の小説がございますんで、はい、結構ハワイとかですね、ああいう海外を舞台にした小説なんかもあるようですから、私は全部読んでないんですけどもね、どちらかというと岡本かの子の随筆のファンだったんですが、まあ年がバレますけども、ね、まあそういう人です。でまあ図書館の方にもございますし、今現在そのこういう著書があるっていうのも展示してございますんで、興味がある方は一度、今相馬大作展と合わせてやってますけれども、見に来ていただければと思います。
改めてこの渡辺恵子さんの特別展示、展示期間とあとは民族資料館の、はい、お休みの日だったり、はいはい、教えてください。
ですね、歴史民族資料館は原則月曜日が休館でございます、それと祝日の翌日もこれも休館になってございますが、それ以外は朝は9時開館の、まあ、4時半頃にもう閉館の表示出しますので、まあ、4時半までに入ってもらえれば、まあ、本当の閉館は9時でございますの で、でこれ期間ですけれども、来年令和5年の3月の12日の日曜日までやっております。まあ、もう雪降っちゃってね、なかなか昨日もカルマイの方から問い合わせがありましたけども、まあ、車で来られる方はお気をつけて来ていただきたいと思いますけども、まあ、本当に渡辺恵子のファンの方だと、まあ、見て損はないと思います。
そうですね、はい、貴重な資料もあるということなので、はいはい、ぜひこちらの特別展示会、はい、足を運んでみてはいかがでしょうか。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、前半は二戸にもゆかりのある、小説家渡辺恵子さんをご紹介していただきました。それでは番組ここで一旦ブレイクタイムとさせていただきます。この時間では、皆さんに今聴きたい曲や好きな曲などを伺っていましたが、関さん今回はどんな曲にしますか。
いや、生まれて初めてリクエストしますけども、ユーミン好きなもんですから、
はいはい、
サーフ天国、スキー天国をぜひお願いいたします。
わかりました。それでは早速お送りしたいと思います。
Say it.
送りしたのは松任谷由実、サーフ天国、スキー天国でした。それではここから後半に移りたいと思います。後半も二戸歴史民俗資料館館長の関さん、よろしくお願いいたします。
はい、次に紹介させていただきますのがですね、下戸前与八郎という方でございます、
はい、
この人はあまり知られてないんですが、二戸市には随分何度も登場される方ですが、うんうん、与八郎というのは与えるに数字の8に一郎二郎の郎と書くんですけど、この方は、弘化元年、1844年生まれで、亡くなったのは大正13年ということでございますから、もう亡くなって100年になるのかな、1924年没です、そろそろですね。でこの方はどういう方かといいますと、まず生まれたのは田中伊達家に生まれた方でございまして、はい、この人は田中伊達愛吉の、お父さんの田中伊達愛蔵の弟です。
あ、そうなんですね。
でどうして下戸前になったかといいますと、うんうん、下戸前家の方に、養子に行ったようなんですけれども、横丁の下戸前家ということで、相馬大作に非常にゆかりのある家の方に行ったんですが、この方がですね、もともと田中伊達家っていうのは下戸前家と、つながりのある家なんですけども、相馬大作、自分がその相馬大作ゆかりの家に生まれたってこともあったんですが、当時福岡でですね、相馬大作マニアとして有名だったようでございます。大作吉がいとか大作ぐりとか悪口も言われるくらいの相馬大作、でも実際にですね、行動も相馬大作 の、 検証といいますか、そういったことに、反省捧げたような方でございまして、例えばもともとは盛岡城にあったと言われます相馬大作のですね、藩のためにその命を懸けて名誉を守ったというのは、そういう藩主の考えもあったと思うんですが、祀られた神社があったんですけど、これが、ちょっといろんな理由でどうも盛岡城から亡くなりそうになったのかな、それを福岡に持ってきて、高校舎というんですけども、考える光の、舎と書くんですけどね、
はい、
これを下戸前家の敷地の中に持ってきて祀ってたりしてんですが、これをさらにですね、どんこ稲荷の方に持ってて大作神社までしたっていうのもこの人の業績の一つですね、
はいはい。
あとは相馬大作の検証のため の、 相馬大作の遺木碑っていう大きな石碑が松の丸でしたか、どんこ稲荷神社の境内にあるんですけどね、これは藤田東湖とか松下村塾の書院の書なんかも合わせて彫ってあるんですけども、これのたまたま下戸前与八郎さんの遺品も私ども寄贈していただいて調べてみたら、その石碑の設計図なんかも、この方の実質のものが出てまいりまして、この方が中心で碑も作ったんだなと。さらに下戸前大作実伝という、これ相馬大作と下戸前秀之進がちょっと混乱しているような書き方なんですが、でもあえて下戸前大作実伝というその伝記をですね、かなり正確なものだというふうに思いますけども、こういうものも作って残しております、
うんうん。そうなんですね。そしてこの下戸前与八郎さんは解放者の一員としても活躍したんですね。
解放者の中心メンバーで、ですからこの地方のその教育史の上でもですね、いろんな役割といいますか、いろいろその福岡に最初に、明治時代に学校作るっていうのはいろんなその出来事があるんですけども、その中でだいぶ警察がその教育をチェックしようとしたり、これいろいろ背景が、時代的な背景があるんですけどもね、やっぱり当時明治維新直後っていうのはだいぶ明治政府に反発したり、その結局武士が特権を全部取り上げられたわけですから、西南戦争なんてのも起きるわけですけどもね、西郷隆盛の、そういう 非常にその地方を、まあ、簡単に言っちゃうとのその明治政府というのは、まあ、勝った方の薩摩とか長州の人たちが、まあ、来て治めているような側面もあるわけですから、当然その地方ではそれぞれ反発を受けるわけですけど、その中でやっぱりそれでも、まあ、教育進めなきゃならないという時に、やっぱり政府、まあ、政府の出先の県とその元々のその寄付を持っている解放者とのみたいなですね、そういう間の圧力みたいなやつがあったわけで、非常にその岩手県警察とかとは関係は良くなかったようで、それが原因で、あの田中舘愛吉のお父さんはですね、あの滑覆自殺までしてるんですよね。
そうなんですね。
そういうこともあったんです。あの、まあ、稲造、田中舘稲造という人は県に抗議するために自分が切腹を起こしているような、そういう、そういういろんなことがあった時代ですけどね。
なるほど。まあ、こういった活動、まあ、相馬大作マニアとしての活動だったりとか、うん、解放者の一員としての活躍もあるんですけれども、はいはい、その他ではどういった活動をしたんですか？
ですね、これ非常にあの、まあ、知る人ぞ知るって、この辺の人あんまり知られてないんですけども、うんうん、あの先ほど言いましたあの西南戦争が あった年ですね、はい、あの明治10年、1876年ですか、うんうん、この年はですね、全国各地でやっぱりあのそういう、まあ、武士の特権が取り上げられたということもあって、あの士族とか、まあ、元武士のような人たちがですね、あのいろいろ西南戦争は、まあ、九州で起きたわけですけども、それに呼応してですね、まああのまあ、もっと砕けた言い方すれば、西郷隆盛に共感してその決起するような反乱が全国各地で起きております。で、実はあの二戸ともだいぶゆかりが深い同じ南部藩だったあの今は秋田県になってますけども、鹿角市でもですね、そういう、はい、あの真田太鼓事件というのがございまして、
はい、
の真田太鼓事件、ちょっとまた聞いたことない人が多いと思うんですが、真田太鼓っていうのはあの真田幸村と同じ名字ですね、うん、太鼓っていうのはあの大昔の太鼓と書くんですけども、この人どういう人かっていうと、あの雷満神社といいまして、秋田県の鹿角市と青森県の田子町の間に雷満峠っていうあの非常にあの大きな峠ありますけども、うん、そこどうもはっきり場所はまだ確認できてないんですけども、雷満神社っていう神社が古い神社があったらしいんですけども、そこの宮司をやってた人らしいんですが、この人がですね、あのやっぱり反乱を計画して、その鹿角の人たちを中心メンバーにですね、うん、あのまあ、集めてというか、あの当時弘前だったとにあったと思いますけど、青森県庁の襲撃事件っていうのを企てるわけです、
うん、
でそのためにいろいろ武器を集めたり、あの計画を練っていったんですが、やっぱりあのそういういろんな旧武士たちの集まりという側面で見ると、まあ、解放者というのもそういう当時政治結社ということで、あの子どもたちにあの教育する側面もあったんですけども、やっぱりあの相馬大作の思想みたいなやつをですね、あの共感しているような人たちの集まりでもあったわけですが、自分は、まあ、あのその解放者のなんて言いますか、あのメンバーだというようなことでですね、この真田太鼓の一味に接近してですね、まあ、これ命がけなんですけどもね、鹿角市の方にあのそこにわざ乗り込んでいってですね、その自分もその一味に加わるようなふりをしてですね、
はい、
あのなんて言うんでしょうか、一味の計画からそのメンバーからあのどこにそういう、まあ、武器隠してるとか、そういうの全部ですね命がけでこう調べまして、まあこれはまあ意見分かれるところかもしれないんですけども、これをまあありていに言えばですね、警察に垂れ込んで一網打尽にしたということで、あの未然に防いだっていうことでは、でも非常にこれはね、あの良かったと思いますし、でこれがですね、あの契機になって、非常にあの青森県の県庁の襲撃未遂事件を岩手県警が中心になって解決したという格好ですから、岩手県警の面目がすごいこうあの躍如といいますかね、だから当時 の, あの県知事とかあの 県警察の幹部なんか非常にこう下間与八郎の功績を称えて喜んだわけです、うんうん、でここが起点になってですね解放者と岩手県とか岩手県警との関係が一気に改善しまして、その後すごいこう、うまくいくというようなそういうことにも貢献したという方なんですけどね、うんうん、この辺の詳しいことは二戸市史にも書いてございますので、うん、興味あれば、まあ、なかなかお堅い文章ですから読みにくいところもあるかと思うんですが、うん、そういうでこれは今相馬大作典という特別展もうちの方でやってますけども、はい、その中ではこの下間与八郎に関するところもちらっと出てはまいりますけどもね、うんうん、例えば展示しております大作の遺木の拓本とか今度その今の特別展の図録集も出しますけども、うん、その中でですねこの下間与八郎のですね大作の遺木碑の設計図なんかもちらっと、まあ、載せようかなと思ってますけども、この今言ったような真田太鼓事件のことも触れる、まあ、スペースがあれば触れてみたいと思ってます、
うん、はい、ということで今回は渡辺恵子さん、小説家の渡辺恵子さん、そして下間与八郎さん、このお二方ご紹介していただきました、はい、どちらの方も二戸と関わりのある、
そうですね、
うん、ゆかりのある方ということで、はい、気になる方はぜひ歴史民俗資料館だったりさまざま資料読んでみてはいかがでしょうか。ということで今回は二戸の偉人たちについてお話を聞いていきました。二戸歴史民俗資料館、館長の関さんでした。ありがとうございました。
どうも失礼しました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は二戸の偉人たちをテーマに、直木賞作家の渡辺恵子、田中舘愛吉の叔父で解放者の一員としても活躍した下間与八郎についてお話を聞いていきました。現在二戸歴史民俗資料館では渡辺恵子の特別展や相馬大作没後200年記念企画展が開催中です。地元の偉人たちからさまざまな学びを深めていきたいですね。
この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール 1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。